この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
はい、
せーの、
ファイブスターラジオ。
このファイブスターラジオは、黄昏とケリーがファイブスター物語、中野真原作のファイブスター物語について、ちょっとねお話をするポッドキャストでございます。
はい。
今回はファイブスターストーリーズ第15巻、
はい、出ました。はい、
もう15巻に関するネタバレありというね、あの回ですので、まだご覧になってない方は、もうちょっと、ストップということでね。
はい。いや、買いましたよ。
いやー、買いましたね。
発売日の翌日に。
はい。
うん。当日ちょっと買いに行けなかったので、
はい。
翌日に買いに行きましたが、
はい。
表紙が、
はい。
オーロラだとは思いませんでした。
そうですね。そんな重要なファティマとは、ね、
思ってないじゃん。
はい、
あら、なんでオーロラちゃんなのって思いながら、まあ衣装的には表紙にぴったりな、
確かに
派手なね、
はい、
キャラですけど、
はい、
そんなにストーリーに絡んでる感が、
まあ今んとこ、
なかったから、
そうですね。
はい、あらあらと思って、
はい。
はい。読みました？黄昏さん。
読みました。4回ぐらい。
あ、すごい。
うん、
私もよ、3、4日かけて一冊、読みました。
はい。
もう、一個一個丁寧に、一コマ一コマ丁寧に読んでいくと、もう時間がかかって、
めっちゃ丁寧に読んでるんですね。
だから僕はね、いつもファイブスターは、雑誌では追いかけていないので、
そうですね、そうですね。だからもう新しい情報だらけすぎて。
はい。コミックが出てから見るので、だって今さ、ニュータイプさ、立ち読みできないじゃないですか。
そうですね。
うーん。
特に名古屋とかね、もう、厳重に。
ね、
入ってます
ね。もう、ビニール紐でね、十字にね、こう、締められて、ちょっと、
はい、
僕の街の本屋さんでも、やっぱ立ち読みできないんだけども、
はい、
ちょっとペラペラってめくれるとこだけ、あ、連載がさ、できてるって、こうみんな、ちょっとこう、ワンカットぐ
らい。やってることだけチェック
して、
ね。
はい。はい。だってね、なんか、漫画じゃなく、インタビュー記事だけの号とかたまにあるじゃないですか。
はい、ね、ありましたね。
うん、ね、
最近ないっすよね。
ないですね。
すごい。
なんで、1年半ぶりの新刊でしょ？ 2 年ぶりぐらいの新刊でしょ？
うん、そうですね。
うん。こんなま、前回もお話ししましたけど、こんなハイペース出るのは、どれだけぶり？
本当ね。
うん。
本当ですよね。
普通、今までの慣例では、新刊が出るとき、表紙イラストなどを書くためにしばらく休載するじゃないですか。
3ヶ月とかね。
うん、半年、長いときは1年じゃないですか。だから、今回なかった様子なので、
並行してやると。
すごいんですね。あ、そう。
単行本作業も表紙の作業も並行してやりますと。
そうなの。
宣言してその通りになったんですよ。
今までは何だったんだ。
まあそういうことになります。今まで何だったんだ。その指摘は正しいと思います。多分
でもこれもしかして、
はい。
やっぱ出版不況ってのが大きな影響があるのかしらね。
はい。
さて、ファイブスターのないニュータイプは誰が買うの？
それ。どうなんですかね。今、中高生のアニメ好きな子とかって、
アニメ雑誌ってさ、はい、今って、角川さんはニュータイプでしょ？
はい。
徳間書店のアニメージュってまだ出てるの？
わからない。あるんじゃない
ですか？あれ、昔、風の谷のナウシカがね、連載されてたらしいけど、あと、アニメディア？
ありましたね。
うん、今、もう
ね。学研とかでしたっけね。
学研なんだ、あれ。
昔ありましたよね。
うん。僕の中では三大アニメ雑誌って、
はい。
これだけど、
はい、
この三つなんだけど、
あともう一つあったじゃないですか。
アウト？
そうそうそうそう。
こんなのわかる人いるんだ。
ね、実はね、会うと、全くなんていうんですかね、
うん、
アニメ情報ではなくて、
うん、
ただ単に、うん、読者コーナーが面白くて買ってました
。ああ、わかる。
衝撃的に面白かった。堀井雄二とかもね、連載したりとかしてて、ね。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。
僕はね、
ネタとこまかせとか
ね、はい。あ、アウトはね、
はい、
昔、あんなもん30年ぐらい前の雑誌ですけど、
はい、
アニメ三銃士ってアニメが好きで。
ありました、タルタニャン。
うん、はい、そう、ノリピーが歌ってたんだけど。
夢を諦めないででしたっけ、なんで
しょう、ね、それは岡村隆子で、夢冒険。
あ、欲しい。
心に冒険をってね。
これ YouTube で僕見ました、ちょうど。
あ、ほんと、甲子園のね、応援、更新曲にもなったんですけど、すごいね、ノリピーの、
はい、
夢冒険、好きでよく聞いて歌ってて、
はいはいはい、
で、中学生ぐらいだったんですけど、
はい、
自転車で友達ん家にこう、自転車走らせていくときにの、
はい、
夢冒険を歌いながら、走ってて、
はい、
もうすごい没頭してて、はい、張ってみたらじいさんが立ってて、
は
い、あって歌うのを止めて、で、じいさんはじーってこっち見てきて、恥ずかしかった思春期がありましたね。
いやいやいや、
うん、
歌詞もね、ポジティブです、
ね。うん。
今ちょっと、思い出して。
うんね、今はね、ポポポポポポポーってなっちゃってね。
あれなんでしたっけ、ポポポポポポ。
ちょっと あまり良くないお薬を。
あ、そうなんですか。
使ってた時ね。うん。ちょっとテンションが変なテンションの高さの時があって。
へ、
う
ん、あのテンション高いのやっぱ、薬だった。
うん、じゃないかなと言われてますね。
本当に知らなかった。うん、でもなんか会見の時に、出てきてたノリピーが、
うん、
もう可愛すぎて僕はね、ショックでしたね。
ねえ。
あと、斉藤由貴も謝罪会見みたいのしたじゃないですか、うん、なんか、
う
ん。
え、浮気してたやつ？
あ、そう、うん。あの斉藤由貴も、とんでもなく可愛かったですね。
斉藤由貴さ、全然本題に入んなかった言われてるけど、
はいはい、
斉藤由貴もね、一時結婚して子育て中にさ、ちょっと太っちゃって、むっちりしてたけど、
はいはい、
今シュッて戻って、
はい、
変わらないよね。
いやー素敵ですね。うん。
高野派高校2年 B 組、浅見浅木。またの名を、スケワンデカってこう、あんな大して変わらない感じがしますね。
いや、本当に、うん、そうですか。
うん。
よくね、若い頃より僕、今、
あ、本当、
ね、
うん、斉藤由貴好きだった。
うん。ラジオ聞いてました、斉藤由
貴の。あ、やってたんだ。
日曜日の昼に、はい。
へー。で、
南の横の話はいいですか？いや、いい、
ね。あ、僕ね、はい、うん。何のより、
はい、
斉藤由貴の、もうスケバンデカは1も2も3はちょっと論外だけど、1も3も、1も2も好きなんだけど、はい、やっぱりね、何回ね、見てもね、やっぱ斉藤由貴の方がいい。
ああ。
やっぱさ、なんのちゃんはさ、妖精高校2年 B 組、朝宮さき、
ね、海鮮、うん、関西弁でしたっけ？
いや、土佐弁のつもりで、
土佐
弁ね、うん。的の名を五代陽子。
へ
ぇー。なんだっけ、なんか、朝宮さきの、初代のは覚えてんだよ。スケバンまで張ったこの値が何の因果か、マッポの手先。
はいはいはい、はい。
でが、だがな、てめえらみたいに心は腐っちゃいねえんだよピシューンってこう。やってましたね。
ヨーヨーでしたっけ？
ヨーヨー。持ってたもん、スケバンヨーヨー。
あ、本当にな、うん、パカッて開くたの。
桜の大門ってね。ありましたが。
ありましたね。はい。
ジョーカーにヨーヨーはあるかどうか知りませんけれども。
けん玉フレイルありますよね。
何それ？
まあ。
モーターヘッドの道具？
それは、アマテラスが開発してるっていうね。で、僕今日、昼のね、会議中に、
うん。うん、
けん玉フレイルの絵を描いてました。
いい会議だったんですね。
はい、いい会議でしたね。
で、ニュータイプですよ。
はいはい、はい、ニュータイプ。
アウトとかニュータイプ。で、
はい、
今って、若い子ってアニメ雑誌買うのかね？
やっぱインターネットで。
ホームページ、番組のホームページ見ちゃうもんね。
見ちゃいますかね。
うん。だって来週の予告も全部見られるじゃん。
うん。
だからわざわざアニメ雑誌見なくても、っていうのは、 あるから別にもう買ってないしね。
うん、僕あのドラグナーの表紙で買ったんですよ。
ニュータイプ。
ドラグナーのめっちゃかっこいい。
アウト？
いやニュータイプニュータイプ見てる。
うんうん。
めっちゃかっこいいやんと思って、うん、そのだから絵が欲しかったんですよ。
ああ。
それであの買ったらそのまあファイブスターの第2話の。うん、一番最初が載ってて、なんじゃこりゃってなったんですけど。
いや、僕は、ファイブスターは、コミック第1巻、うん、第2巻ぐらいを読んで、あ、ニュータイプって雑誌に載ってるんだ。
先にコミックだった、
ね、僕はコミックだったんですよ。そして、ちょっと僕、中学生の時アルバイトしてたんで、
え
お小遣い余裕があったんですよ。
かっこええ。
あの、新聞配達やってたんですけどね。夕刊だけね、やってて、だから、小遣い当時ね、中学生のくせにね、毎月ね、2万ぐらいあったんですよ。
めっちゃいいっす
ね。うん、だから、アニメ雑誌、毎月、買えるんですよ。でも、これ前も喋ったと思うんだけど、はい、ニュータイプ買い出した時に、
はい、
あの、第2話が終わって、トラフィックが始まるまで、
はい
しばらくお休みになって、
ああ、はいはいはい。
いつまで待っても、
はい、
いつまで待っても、話が始まらず、
はいはいはい、
ニュータイプ買っても、B 型同盟とか、
B 型同盟あの猫のやつ。
あとね、なんかね、
うん、
なんかサイレントメビウスみたいな漫画のね、うん、なんか絵のね、かな、なんか覚えてないんだけど、うん、なんか別に興味ないけど、読んでみたりとか。
ターンヘッドとか。
あったけど、別に興味もないし、ファイブスター読みたいのに、はい、トラフィック1が始まりますっていうイラストだけ見て、あの、ほら、アシュラテンプルの前でエスタブリッシュがさ、
はい、
とかがいたり、主な登場人物がいろいろ、載ってるイラストだけが見て、私はニュータイプを買うのが挫折したんですよ。
まだ再開しないのかと。
うん。もう燃え尽きました。
うん。
一年ぐらい待って始まんなかったから、うん、僕辞めたと思うんですよ。
へぇ、うん、それまででも買ったんですね、ニュータイプ。
買ってたよ。
ファイブスターの載っていないニュータイプをね。
うん。うん、で、普通の個人的にアニメ雑誌はアニメージュとかアニメディアの方が好きだったわけ、はい、内容が、うん。ニュータイプってちょっと独特なアニメ雑誌じゃない？
ちょっと僕ね、バンダイ寄りだなと思って見て
ます
。
ああ、
うん。
で、なんかコラム記事が多くって、興味もないけど、新原リエコ、エリコ、リエコのなんかコラム読んだりとか、なんか別に面白くないんだけど。結
城まさみの果てしない
コラム、ね、とか、うん、
好きですけど。
今だったらもうちょっと興味持って読むのかな。はい、子供の頃はちょっと、わからずですね。
業界の通信みたいなね、ノ、うん、りがありますもんね。
あらあら、で挫折したのが、
はい、
ファイニュータイプと僕ですね。だから、逆に言ったらそれって、ファイブスターが連載されていない、掲載されていないニュータイプって誰が買うの？
いや、あの、そうですね。うん、
この出版不況の中でさ、
確かにね。
うん、
確かにね。
だから、いや逆に言ったら今、
はい、
長野先生絵を描くのに2、3ヶ月救済したいとか言っても許してもらえないんじゃないのかな？
それはニュータイプの売り上げが
落ちちゃうから。
落ちちゃうから。
うん、だって実際に約10年ぶりにファイブスターの連載が再開されたじゃん。ゴディックメイドが終わって。
はいはいはい。
あの時の、あの連載開始後は10番が出たって言うじゃない？
そう。
うん。
書店になくなっちゃったんですよ、うん、ニュータイプはね。
だから、ファイブスターとニュータイプは一心同体じゃないとダメなんだよ。
になっちゃったんですね。
うん、だから逆に言ったら今、辞められないんじゃない？休ませてもらえないんじゃない？
そうかもしれない。
うん、
そうかもしれないです、ね。
これ、僕の妄想で喋ってますからね。事実かどうか知らないですけど。
割とその説僕信じてます
よ。雑誌って買わないもんね、今。
雑誌。そうですね。
じゃあ、新幹線で移動するから、2、3時間鉄道乗るから、はい、うん、駅で雑誌買おうとかさ、たまーにあるけど、うん、購読してるって雑誌今ないもん。
ああ、そうですか。
スマホでいいじゃん。
確かに。
うーんってなるから、なるからね。
その中でニュータイプが続いてるっていうの
は。長野先生のおかげですよ。
どうへ、やっぱ15巻の話そろそろ。
そうよ、そうよ。だから、こんだけ早く15巻が出たんですね。
うん、どう、私は。あ、そこそこそこそこそこ、
うん。僕はそう思っていますが、まあ。
15巻読んでて、なんか衝撃だったり謎だったりとかなんかありました？
あのね、この、フィルモアの話、前半と後半とこれ2つあるじゃん。
はい。
ね、リリー？
はい、リリーさん。
リリーとショーカムさん？
はいはいはい。
で、その子供がジーク。
そう。
ね、はい、で、なんか、騎士に出る難病みたいな話が、
はいはいはいはい。
あって、で、ショーカムさんは、なんか死んじゃうんでしょ？
そうですそうですそうです。
で、それを遺伝する可能性がある、ジーク坊。
はいはいはい。
で、こういうなんかその、この、騎士はAD 世紀の時代の産物、人体実験で、こうできた体、みたいなもんじゃない、はい、うん。それの副作用的なので、負の便が出ちゃう、その難病みたいな病気でしょっていうのが、こう出ちゃう。で、ジークも、ちょっと心配なんだけど、
はい、
他にも、出ちゃいけない人に、
お！
出ちゃった。たんだよ、まだ行っちゃダメだよと言って、あの茶なんだの、
ああ
悲しい顔。
ああそれ。
そういうことでしょ？
そうです、そうです。それ、単行本で出てましたっけ？
出てた、出てた。
ああ、そうでしたか。
大工が、
はいはいはいはい。
後ろ姿で、はい、ああ、ちょっと、この、肩掛け？なんか羽織るやつを、
寝違えたかな
って、ね、うん。ちょっとかけるの、肩からかけるの手伝ってくれ、つって。
はいはいはいはい。
はいって、じゃなんだは静かにするけど、うん、このラストのコマの、この、怒りとも悲しみとも取れるような、こう、ね、キュッてした顔が、ちょっと印象的でした。
じゃなんだ。でしたっけ？
茶旦那なの？茶なんだじゃないの？
ちゃんだな。
ちゃんだなちゃんですか？
わかんない。でもね、僕がね、僕が間違えてる
かもしれない。いや、いや、私も自信がないんですが、インド系のファティマね。
はい。
茶なんだ？茶旦那？いやー、これ載ってない？今回載ってないんだよね、その表紙の方にね、最初のね。
そうですね。
茶旦那か？あ？ちゃんだな、あ、ちょっと待って。
旦那とお茶の旦那みたいです、
ね。ウキペディアさん、ウキペディアさん。あ。もうね。よいしょ。クロームバンシェの、バランシェのファティマ、5番目ぐらいでね、あ、チャンダナですね。失礼いたしました。はい、チャンダナちゃんでしたね。うん。チャンダナちゃんの、僕はやっぱ50、いや読み間違うね。チャンダナちゃんなの顔が、いつもおっとり、
はい、
むにゅーってしてる顔が、こう、キリッとこう、したのが、インパクトが、ありましたね。
はい。
うん。つうかね、フィルモは、ややこしい。
ややこしいね、うん。
こんなにね、フィルモア帝国って、
はい、
主役張るぐらいの、話になるなんて昔思ってなかったですよ、僕。
いや、なんかね、ちょっと悪役っぽい
ような
、
ね、そうそうそう
感じで出てましたもんね。
ラルゴだっけ？
あ、ラルゴケンタウ
ン。うん。ねえ、あんなむっちゃ悪者だったじゃん。だから、ギエロなんか死んじゃってざま
あ
みろって。
あ、そうそうそう。
ウリクル殺しちゃってって思ってたのにね。ちょっとね、確かに ブルーノが、
はい、
あの、第2話の最後飾ったのでブルーノじゃん。
ああ、あの、ノーズの光を受けられたよっていうね。あの、あれ意味わかんなかったんですけど、うん、ノーズ太陽系のね、うん、絡みていってことなんですね、うん。
ほら、だって、うん、あの変なさ、顔にさ、渦巻きのさ、入れ墨みたいなのなんかさ、そうしててさ、うん、ね、終者パラーシャなんてさ、跳躍のファティマだと思ってさ、うん、だってパラ、終者の方なんかすぐ死んじゃうじゃんね、ギエロのファティマだったのとか、はいはいはい、川に投げ捨てられてって、終者もそんなになんのかな、みたいな思ってたら、最後を飾ってさ、レーダー9世、8世だっけ、うん、バカ者ってこう、叩かれたりして、え、何この話って、敵役なのにって、あの辺からフィルムがちょっと出てくるんだよね。
ね。
うん。ほーって思ってたんだけど、今やグイグイグイグイっていうか、
いや
アマテラスなんかよ、ね、全然。
なんか、聖誕の歴史の中心にいたんだ、みたいなね。誇りというかね。
まあね、映画にもなりましたからね。
あの、三つのね、あの、ブラウフリモアオーケーとかね、いろいろその、うんうん、レーダーオーケー。
レーダーと、なんだっけ。
ブラウと、ドナウ帝国じゃなくて、
あの、大工とかが出る方ね、うん、三つの、
オーケー
家の代表で、なんか順番なのかなんかで、こう、フィルモア帝国の、
あ、そうです、
皇帝になるんですよね。
はい。
で、その、レーダーオーケーとか、なんか各、その三つの家にも、おのおの、ちっちゃな家、家系があって、
あ、そうです、そうです。
うん。で、それが今入り混じって、ああだこうだって出てるわけでしょ、
うん、そうです、そうです。
うん。あ、それは僕ちょっと、あれ出してきてちょっとお勉強しました、ね、
あの、ね、
デザインズ。デザインズ。
結構ね、細かく書いて
あります、ね。デザインズ3ですよ。
はい。
あれがあったのでね、うん、ちょっとこれ読んでて、あの、最近よく出たリリーが偉く、あ、こういう人なんだって、服脱いだら結構傷だらけで、びっくりぽんでしたけれども、ほら、ジークをさ、暗殺しに来た人いるじゃない。
はいはいはいはい。
あの、ラルゴの一族の人、うんうんうん、で、なんか、まあ、結局殺せなくって帰ってくるじゃんか。
はいはい。
で、まあ、すいません、つって、うん、なんちゅうの、この、すごい、
ご婦人、
あの、塩沢時みたいな髪型してる、
はいはいはい、
このおばあさん誰なんですか？
いやね、僕ね、全然、わからなくて、で、後ろにはその、相当の竜とウォータークラウンが、
あ、それを、
あるんですよ。
読み解いていかないとダメだったのか。なるほど。
そうなんです。
ああ、そこまで見なかった。
これ、トンボリ堂さんの、考察だったりとかね。チークさんの考察のところにね、うん、なんかちょっと、うん、まあ、ちょっと、こうご期待みたいな感じ
なんですけど、ね。うん。でも、レーダー8世のことを、ドルって呼んでんだよ。なんかフルネームでドルなんとか、なんとかって、言うらしいっていうのがなんか、この辺こういうなんか、なんちゅうの補足のとこに書いてあって、
はい、
ドルとか私たちの失敗、失政者とかなんか、こう言ってて、はい、誰このババアって思いながら。でも、前の巻にもなんかよくわからない、おばさんみたいなの出てたじゃん。フィルモア帝国の話で。
ティルバー女王陛下じゃん。
そんなのが名前ちょっと、今手元にないけども、なんかいろんなのが出てきて、
あ、そう
なんだ。ややこしくない？
ややこしいんですよ、ね。
実はアマテラス家もややこしいと思うんだけど、
ね、
いまいち、まあ、なんだけど、コーラスなんか簡単そうだと思ってたの。
あ、確かに。
コーラスとマエスナーとバランカだったり、なんかまあ、ピアノ家があったとかっての、ぐるぐらいじゃん。
メロディー王朝
が
ね。
うん。
やっぱそこら辺のその、まあ、今回、もう一つのびっくりのその、まさかの、
ハリコン
がね、
うん。
ハリコンが、存命とは。
あ、生きてんのこれ。これ過去の回想シーンじゃないの？
あ、過去の回想シーンなんですけど、うん、あ、そうかそうか、その、生きてるハリコンが出てくるとは思わなかった。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、しかもこのね、まだその今のストーリー上と結構近い、
うん。うん
時代に。
あれね、桜子先生とアルルが、
そうそうそう。
接しましたねっていうのも。
ね、だから僕、桜子はアルルが自分の姉だって知ってると思ってた。
知らないみたいね、こう今のみたいにね。
知
らない
ですね。
うん。あー、だから
そこら辺まで僕理解できてないんですけど、でも、剣聖ハリコンの子だったんだ、二人とも。
でもなんで桜子は、なんだっけ、今、ガーランドだっけ？
ああ、はいはいはい。
になっちゃうんだね。
そうそうそう。
その辺もよくわからないね、描かれてんのかな。なんかでも全然さ、コーラス王朝のメインが全然描かれずさ、このメロディー家、アルルさんとかさ、なんかそんなんだよね。
ちなみにダバマイロード、エルガイムのダバマイロードの本名は、カモンマイロードだったんです、確か。あれ違うか。
覚えてない。
あれ違ったかな、はい。なんでこう、エルガイムの系譜はやっぱね、こう。
ああ、そこに持っていくのもあるんだね。なんか、この間も言ってたけど、ほら、あの、ビュラードの妹さん。
はいはい、マロリー。
マロリーもさ、あの、マイスナーの人間になって、
そう。
ディジナになっていくっていうのとかさ。
だからその、剣聖の、中野ラソバースのね、血をね、コーラスに持ち込むってことですよね。
なんか、こう、筋をつけるために、道筋を作るためにいろいろと、なんか繋がっていくんだね、ってのは思いましたね。あとね、まあ本当フィルモアの話はもうこれで一本、また改めてやりたいなって思いますけど、本当パルセットさんも話が、進みますね。あれも、ファティマって、ファティマの服ってこうやって買うんだとか、
試行者の話、
初めて知りました、あんなショップがあるんですね。
なんか意外、なんか普通の、なんかショッピング、イオンのでっかいやつみたいなね。な
ね
イオンのでっかいところであの兵器も売ってるみたいなね。
でもあれは騎士とファティマしか入れないんでしょ、これも、
イメージしてる騎士校舎のデザインと全然違いました
ね。で、俺も見て、ほんで、パルセットさん、ね、まだ、ちゃんと正式なパートナーになってけてないけど、ああ、ちゃんと、また話が続いてるんだって、安心しました。
そうですね。
で、最終的に、ヨーンくんが、
はい。
デコーズを倒す。
いやー、どうかな、デコースはそもそも、どういう形で、ね、ブラックナイト降りてるのかね。
殺されるんじゃない、死ぬんじゃないの。だから、その、バーシャーの時に、ヨーンがデコーズと戦って殺されそうになって、
はい。
っていうのが、
ブリックダウンタイフォンですね。
で、エストになって、デコーズのパートナーになっていくじゃんね。で、いつかバーシャを取り返すみたいなので、騎士になっていくんじゃないの？ヨーンくんって。で、その基本的なのはバーシャに育ててもらった。
そして今。
今はリリに
鍛えられて、
教えてもらって、さらにパワーアップ。だから、あれだよね。ピッコロさんのほら、ドラゴンボールも
あの、孫悟飯みたいな感じ。
違う、あのね、ほら、神様のもとで、
鍛え
て、鍛えてもらったのがバーシャで、次は海王様のとこ行って、強くなるみたいな。
主人公なんですね、やっぱね。
いい男になりましたね。今はその辺は連載はまだしてないの？もうちょっとお休み中なの、ヨーンくんは。
今は、お休み中ですかね。
これ、連載が、なんか今年の2月ぐらいまでの、 連載内容でコミックになってんで、そこからもう半年一年分ぐらいもコミック溜まってるはずなんですよ。
まあ、そうですね、うん。でも話的にはちょっと進んでるか進んでないかって言ったら進んでないかも。
あ、そうですか。
話が進んでるわけじゃなくて、違う位相の話をしてる感じのね。
まあでもいろいろなんか伏線をいっぱいあるから、まあちょっとずつ回収しないと。
そうですね。
で、15巻は前半がそのフィルモアの話でしょ？
はい。
で、後半は、
いや、後半ね、面白いですね。
あの、ゴディックメイト戦の戦いバトルでしたね。
はい。
なんか、エトラムル、エルトラム？
あ、僕それがね、わかんなくなっちゃうんですね。
うん。エルトラム・ファティマ対、オーロラ、あの、ユーゾタ&オーロラチームの、
そうです、そう
です。バトルに、そこに、デコーズ&エストの、ゴディグメイドが、
そう。
ダッカスが来て、みたいな。
しかもそこに、破裂の人形がね、
うん。
来るっていうね。
入ってくる。
僕あの、破裂の人形を見てね、ちょっと泣きましたよ、僕。
あ、ゴディックメイド受け入れちゃった。
え、僕もね、結構受け入れてますよ。
あれ変わっちゃったね。
超かっこいいじゃんと思って。なんつうんですかね。いや、僕、もともとのね、破裂人形もかっこいいなと思ってたんですけど、プラモ買おうかなと思ってるぐらいなんですけど。
これはこれでね。
この GTM 発音は、かっこいいですよ、非常に。
さすが。
うん。いやー、こういうね。で、この頭の形、あの、出るたびに違うらしいっていうね、うん、なんか。
あ、そう。
ニュータイプの表紙の時、もうちょっとくるくるくるくるなんか、
あ、
昔の音楽家みたいなね、あの、頭になってたんですけどね。うん。いや、しかしね、僕ね、一番泣いたのがですね、うん、この間で、あの、戦闘が終わった後に、
うん、
まあ、ユーゾッタと、
うん、
ミューズが会話するじゃないですかね。
うん、
で、この会話を見てて、
うん、
だからその4巻の頃のミューズを思い出して、だからその、カイエンがね、いろいろ、
うん、
君の旅の終わりのことをね、自分叶わない騎士が言うとしてみたら、話とかね、もういろいろ聞いてなんかもう感動しましたね。
僕ね、その辺のね、うん、ちょっとね、おーって思ったのはね、
はい、
あのね、シズとティスフォンのツーショット。
お、そんなありましたっけ？
あったあった、さっき見てたページに、
うん、
あの、あって、
はい、
シズってさ、十何番のファティマでしょ、
はい、はいはい。
ティスフォンって40番台のファティマでしょ。
あ、そうか、はいはい。
すごい、年の差姉さん、姉妹のさ。
気づかんかった。
うん。こんなツーショットってさ、意外となくない？あの、運命の三女神のツーショット、スリーショットとかっていうのはさ、定番だけど、その、一つのマスに、その、バランシファティマが二人ね。
はいはいはい。
で、だって、でさ、ティスホーンはさ、ミラージュファティマじゃん。
ああ、はい、はいは
い。一応、まあ今違うけど、ミラージュファティマだしさ、シズさんはさ、なんだっけ、その、クバルカン、クルバカンのさ、ファティマでさ、一緒の場面です、一緒の場所にさ、なんかいるって、で、想像してなかったもん、僕。
確かに。
だから、このツーショットって貴重だと思ったん。
もう、全然僕とあの、こう、折ってくるときが
違うね。
言われなかったら気づかなかった。うん、
あ、これすごいと思って、珍しいカットだと思ったの。
なるほどね。
最近よくバランシェファティマ、まあ、あの前の巻、あの14巻でも、はいはいはい、あのバランシェファティマ対バランシェファティマの戦いがあったけど、うん、でも、おのおののゴディックメイトに乗っててさ、こう、同じこの場所に二人がいるっていう、描かれてないんですよ。
お
ー。その戦ってるシーンで、うん、こっちからこういうデータ送ります。ありがとう、姉様とかって言って。
同じコマでね。
うん。ないんだよ。
ああ、確かに。
だってこの、 あの、アレクト、メガエラ、ティスホーンの三姉妹の揃ってるシーンだって見たことないじゃん。
ああ、そうかも。
だってメガエラなんか今何してるかもわかんないのにさ、アレクトだって最近ご無沙汰だしさ。
確かに子供時代はみんなでわさわさしてるけどね。
うん、でもそこも描かれてないじゃんか。で、あの、だからこう、バランシファティマ同士がこう喋ってるって、同じこの場面って、ないよ、ないと思ったの。あれなんかすごいって思って、僕そこなんか印象に残ったんですよ。
特に戦闘のシーンではないですね。うん、なんか食事シーン的なところね。料理シーンとかね、ああいう、
うん、
とこはまだあるけど、う
ん。なんかそういうの、なんかいろいろやっぱ気に、こう、気がつくとか気になるコマって違うんですね。
違うんですね。
うん。ああ、ここの、あの、なんだっけ、あの、この、照明が、消滅したの、復活したの、これ。
セントリー。
うん。がさ、時もさ、こう、シズとさ、アトロポスとかってさ、こうやって同じページに載ってるけど、
そう、それぞれこれね、
いる場所は違うわけでしょ？
守護者のドラゴンが違うってことですね。うんうん、
サンダードラゴンでしょ、シズは。アトロポスはレッドドラゴンでしょ、うん、今ちょっと比較できないけど、うん。これもなんか、あの、フンフトさんも、
うん、ブラックでしたっけ？
な、ね。
うん
ってあって、で、ここで1ページで出てるけど、同じ場所にいるっていうのはないっていうのは、ちょっと貴重な場面だと僕は思って、おーって思ったんです。
本当に、本当見るとこ違いますね。
うん。うん、だからあんまりゴディックメイド戦はあんまりちゃんと読んでない。いや、ちゃんと読んだけども、
まあ読んだけどね、
うん、そこの、この、絵がとか、このコマのとかってあんまり気になってない。うん。
なるほどね。
だからヒュードラだけなんかその、エルトラム・ファティマの、なんか、
はい、
じゃの、このゴディック・メイドの開発にやってた、なんか、
博士。
うん、なんか、なんちゅうの、あの、ネックウォーマーじゃないや、耳当てしてる博士。うん。ちょっとスカート履いたらちょっと可愛くなったなって思いました。
そうそうそうそう。
この人何本線ってないね。
確かに服に入ってないですね。確かに可愛らしい格好。うん、
無名なのまだ。まあデビューまだ若手ガーランドなんだよね。
ガーランドは全員4本線なんですよね。
でもついてないよ、この人。
なんでですかね。
まだダメなのかな。
バルター・ヒュードラー博士って書いてありますね。
うん、はい。
あ、ユーゴ・マウザー教授は5本線が入ってますね。
うん。
で、ビリジアン博士
も5本入ってるでしょ、
ね、
うん。でも、なんと、タイズみたいなの履いてるより、ヒュードラー博士はスカート姿が可愛いなと思いました。
思いました、うん。なんかね、こういう人、
うん、
なんか、なんて言うんですかね。なんかちょっと、いいですよね。
はい。ね、もう15巻ね、もう本当に、ちょっと、とりあえず一通り読んで、なんか話は難しかったけど、あ、やっぱ面白いなーって思って、ほんで、設定がわかんないからまたいろんな資料出してきて、ちょっとまた、ああ、そうか、こういうことかってちょっとわかったりして、
はい、
ちょっと楽しかったですね。はい、もう年末年始またね、ゆっくり読んでですね、ちょっと良い暇つぶしになるなーと、思っております。
はい。
うん、
ありがとうございます。じゃあ、まあ、今回このぐらいで。
はい。
終わりましょうか。はい。じゃあ、まあ、15巻について、まあ、もう、またやるかもしれないですけどね。
はい。まず、皆さんも感想とかね。
はい。
このシーンが良かったとかね。
ああ、ぜひぜひ、ね。
このカットがとかね、はい。また教えていただけたらと思いますね。
はい。
ね、誰も、こう、聖団の仲間からは、メッセージは届かないのかい？
僕は違う SNS でファイブスターの話題を出すと、はい、うん、結構反応があって面白いですね。
あ、本当ですか。
うん、では、こっちの、ツイッターの方にはね、まあ、あ、そうだ、 マットパンダさんが、
はい、
あの、呼んでよっつって、
あら。
コメントくれてたら僕、今日呼んでいいですかって、うん、ケリーさんに聞こうと思ってたんですけどね。うん、今思い出しました。
はい、ごめんなさい。
すいません。ちょっと次はパンダさんもね、
はい、
ぜひ、
はい、
あの、お願いしようと思います。
はい。じゃあ、今年はこれで終わりかな、
はい、はい、あの、配信するのは、そうですね。
うん。
だと思います。
はい。はい、じゃあ皆さん、
はい、
良いファイブスターをお迎えください。
良いファイブスターをお迎えください。それでは、さようなら。
さようなら。